こう受け、利益が上がって上がって、泥棒みたいな利益が上がってきたのであります。ところが、やがて、千本の返品が来ました。松本で作ったギターが千本の返品。一体何のことだこれは、横井さん。聞いてこい、これ。どこが来るんだ。私は東京へ慌てて飛んできました。その時に、東京行って買ったお客様に聞いてみました。そうしたらこういうことを言うんです。俺が初めてギターが手に入ったもんだから喜んで、一生懸命で弾こうと思って弾くんだけれども、どうしても歌にならねえ。どういうわけですか。どういうわけかって、ドレミアが違ってるってわけ。このギターのドレミアが違っている。そういう話を聞かせてもらって、私はびっくりしました。どうしてドレミアが違うんですか。私は役所をやってたもんだから、全くそういう音楽の音階のことは分かりませんが、私はその話をしましたら、それは作る方が分かってなきゃ、だと分からねえ。それはそうだなと思って、私は立て帰りました。社長はもう大変な勢いです。横井さん、そんなな、真面目な顔してるけどな、横井さんとは俺もんだよ、おめえは。おめえとなやらねえ仕事は。俺、ゆうべな、いろいろやったけど、計算してみたけど、200万の赤字だよ。1000本の返品だよ。昨日なんトラック乱れ消えてた。そう言いながら、私に立てつくのでございます。私はもうどうしようもなかった。そして、そのやりとりの時に、母親がすぐそばを通ります。そして、三村さんは怒ったまま車に乗って、ダーッと帰ってきてしまう。お前な、あんなものと一緒に組んで、会社始めるもんで、それでいけるんだわ。あれはよたもんだぞ、あれは。困った時に、ああいうふうなことを言うのはよたもんって言うだろう。あんなものと一緒にやっちゃいけねえ。ちょうどよかった。ちょうどよかったって母ちゃん、偉いことだよ。これみんな返金でどうするんだよ、これ。どうするって母ちゃんに言われたって知らねえ。そうした私は慌てて東京へ飛んできました。母親は仏様の前で、手を合わせて一生懸命で先祖様にお参りしてるわけです。これは偉いことになったなぁ。そう言いながら、そう思いながら東京へ飛んできました。そして私は行ったところが東京工業大学品川にございました。そこの教授の音階理論では日本一の偉い先生という方にお会いすることができたのであります。百姓まで、この間までやってた私が、そんな偉い先生のところへ行くのは、とてもできないことでありますが、困った私は、そうやって先生のところへ飛び込んでいったのでございます。先生は私の今までの返品までの稽古、創業から返品までの稽古を、へぇ、そうですか、ほぉ、って言って、感心して静かに聞いてくれてるんですよ。やがて、いや、事業家ってものは偉いもんですね、こういうんです。どうしてですか。私が不思議に思って聞きますと、音階理論も知らないんで、千本もギター作ったんです。そういう先生の驚きでございました。はい、そうです。先生、音階理論ってものがあったんですか。これを知らないんだって楽器を作るっていうのはおかしいね。先生はそう言いながら、音階理論の一番の原点、それを教えてくれたのであります。私は、先生、その向かい論を私に教えてください。そう簡単にわかるのじゃないです。これは難しいです。あなたにわかりますかね。首をかしげておりました。私は、わかると思います。教えてください。そして、夢中で私は、先生の向かい論の理論を教えてもらったのであります。先生はだんだんと理論に入っていってしまって、どうやらギターが正しい音を刻むのか、それすら忘れてしまうような大学教授でございました。私は先生に途中で、先生どうやらオラフのギター売れるにね、こう言って聞いたものでございます。あ、そうでしたね。そうすれば、そういって音階理論の真髄を私に教えてくださいました。 私はあの時のお迎え論が今もなお私の人生にこれと生きております。これはピンチの時にはこんなに体の中に染み込んでくるものだな、後ほどお話をしたいと思います。いずれにしてもそのお迎え論を10日間かかって先生の研究室で教えてもらった私は松本へ帰りました。みんな辞めていく、もう会社はダメだ、そんなさなかにみんなを集めて、いや頼むで頼むで、みんな働いてくれよ、必ず良くなる。私が泣いて訴える姿に彼らはついに惹かれて、用意についてのサンプル作りが始まりました。そしてそれによって立派なギターが出来上がったのであります。音階理論に基づいたギター、さてこれを売ろうと思ったけれども、またこの間のように1000本も返ってくれば困る、確認しなきゃいけない。ところが当時はギターの弾ける人がいません。松本にもいませんでした。ちょうどに弾ける人が、私はハッと気がついて、古賀正夫先生にこのギターが正しいかどうか調べてもらうことになりました。私は東京へ行って行き合ったこともない人気者のあの古賀正夫先生のと駒劇場でお会いして、そして先生のから私の持っていたギターを見てもらったのでございます。これはいいギターですね、これならいい、私のアメリカで買ってから買ったギターとそっくりだ、これなら音階は正しいです、そう言いながら先生がお墨付きをくださったのであります。私は大喜びでそのギターを持ち帰って、そしてギターを改めて丁寧に作って売り出したのであります。それが日本中に気持ちよく売れてきました。ギターのない頃でありますから、この前買ったギターは不良品だったということも評判にはなりましたけれども、別にどうこうなく新しいギターを求めてくださったお客様のこの温かい気持ちを今でも私はあの時は幸せだったな、よかったな、ギターが少なかったからああいうことができたんだな、改めて感謝したものでございます。そうして一生懸命でやってる時に、どんどんとギターが売れてる時に、工場の中に社長の姿が見えました。おや、この間この会社辞めていったじゃねえだそう思って私は社長って言って文句を言おうと思って社長の前に戦った。そうしたら私より早く、いや横一さんは偉い、百姓ってものは偉い、粘りが強い俺は商売人間だもんだ、儲からなきゃ逃げちゃう、だが儲かるときは進んでいく三村さんはもう一度横一さん、あの時のことを勘弁してくれや、俺と一緒にやってくれや、そういうことを私に頼んできたので、私は褒められた手前社長を受け入れる、許す気持ちになったのでございます。あれだけのことを言われれば誰でも腹に据えかねてアウトにするところでございますが、私はこの時に相手の非を認めながらそれを受け入れた、このことが私の人生に大きなプラスになったのでございます。売れて売れてどうしようもない毎日、社長も喜んで